オーラ
オーラ、
こんばんは。マトンラテラジオです。マトンラテラジオはスペイン在住のラテと南河内在住のマトンが遠隔で二人語りをするラジオです。時々ゲストをお迎えしてその人の人生を深掘りしつつ自分自身を見つめていく、そんなラジオになっています。さてさて、今日のテーマは自分に居心地のいいコミュニティの人数。
いいね、これも面白そう、とりあえず話してみよう。
じゃあ心地よい
何人ぐらいかってこと。
そうね、心地よいコミュニティ、まあ、そもそもコミュニティとはっていうとこもあるんですけど、
そもそもコミュニティとは、
とは居場所って考えた時に居心地のいいコミュニティどんなもんでしょうね。
うん、
なんか今ね、私大学に行き始めたって言ったなんか通信で、うん、でこの間ちょっとなんかその勉強会じゃなくてお話し会みたいなのがあって参加したら、仏教学の先生がこの本を読んでみてくださいみたいな本の中で150人ぐらいが、まあ宗教のなんか集まりの中で分裂とかせずにこうまとまりやすい人数みたいな、そういうことが書いてあって、
多い、思ったより多い。
150人。そう。
でね、なんか
Facebook の登録者数とかも、なんか一人の人、友達とかも、なんかね、150人っていうのが、すごくこう、全体を見渡せるっていうか、みんなをある程度こう、知り合える、ギリギリなんかな。
うん。友達100人できるかなか。
なんかそれってさ、その人のキャパシティとかさ、器っていうか、ね、その生き方とかに通じてくるものがあると思うからさ、
うん、
広く浅くが気持ちいい人と、なんかやっぱ濃く、ね、2、3人、友達は 2、3人、本当に自分が友達と思ってるのはそんだけで、あとはみんな挨拶友達みたいな人もいると思うし。ラテちゃんってめっちゃ交友関係広いじゃないですか。
広いくないけどね。だって別に毎日連絡、毎日っていうかさ、コンスタントに連絡、うん、人なんて、
うんうん、
っていう意味で言ったらね、
うん、そういう意味ではだからコンスタントに連絡を取るかどうかっていうところが濃ゆい付き合いかどうかってこと、
うん、
じゃあちょっとそこからさ話を広げると、人との距離をさ物理的なもので感じる人と、あのなんか全然会ってなくてもいけるっていう、わかりやすいところで言うと、うん、遠距離恋愛できる人かできない人かってあると思うけど、
なるほど、
どうですか、う
ん、私は全然いけるタイプ。
おー、遠距離したことありますか、ちなみに。
ある。
あ、へー、そうなんだ。
うん、
え、どれぐらいの期間、結構長いこと。
1年ぐらいかな、学生の時だからね、
うん、おー、結構長
いです、ね。どう？マトンちゃんある？
私はね、遠距離恋愛はたまたまなくて、でも、うん、私無理とかそういう感じではないかな、うん、その学生の時の1年間ってさ、それこそさ、うん、今みたいに LINE 通話とか Zoom とか SNS で通じて連絡とか取り合えたりとかって
た？なかった、なかった。なんか E メールでやり取りしてた、 E メールで。あ、でもスカイプとかあったかな。スカイプは、うん、あ、海外との、
あ、海外やったんだ。
した気がする。
顔見ながらの通話ってじゃあスカイプ使ってやってたわけ。
あ、顔見てない。
お、
顔見てないかも。
顔見てない1年間、すごいね。すごいね、
うん、確かに。
電話とかも、
確かに。
じゃコレクトコールとかめっちゃ高いもんね。
だからスカイプで、うん、
あ、スカイプは、そっか、電話だけ、声だけ、スカイプって。
その時はそうだったね、私は、ね、すごくドライなタイプかもしれないね、うん、そういう意味では私は。
なるほどね。
どうなの、なんかその分かんないよね、うん、あの人に本当によるけどさ、毎日連絡取らないと、
うんうん、
落ち着かないみたいな人もいるよね。友達でもいたもんね、その頃から。
私もその毎日連絡取らないとっていうタイプじゃないから、割と忘れてるっていうか、別のことしてたら忘れてるし、ご飯食べるのとかも忘れてるし、うん、なんか、まあ、でもそういう意味では持たない可能性はあるよね。忘れるから。 どんどん忘れてい
く。あね、うん、まあ人による人によるって言ったら話終わるけど
人によるで
言ったさ、今の話は恋愛で1対1の話だけど、
うん、
コミュニティっていろんな考え方があると思うけど、地域とか、
うん、
仲良しグループ、
うん、
例えば学生の時からの仲良しグループとか、うん、同じ職場とか、
うん、
ね、いろんなコミュニティあると思うけど、いろんなタイプの人がいるよね。
いろんなタイプの人がいる中でうまくこうやっていける人数っていうのが適切なコミュニティの人数規模ってなってくるんかな。やっぱりなんかだいたい
150人のコミュニティ
150人ね、多分実際その宗教っていうのが一つのテーマだったから、
その、うん、
まあ、健全な宗教だと思うんだけど、その宗教っていうのはさ、やっぱ一つのなんか教えみたいなのがあるから、なんかその元での150人とさ、なんかそれぞれが別のそれぞれのそれこそ宗教を持ってたり持ってなかったりする、で人生の目的も全然違うみたいな中での150は結構多いよね、
うん、なるほどね。なんか宗教で言ったら、まあ150人ぐらいだったら統制取れるよっていう意味なんかな。そういう経典教えが響き渡るみたいな、
ね、
一気に
本のちょっと読み取りがちゃんとできてることがあるんだけど、うん、まあそういうことなんじゃないかなっていう、
うん、うん、
教える人、あの指導者が一人いて、その人をこうまとめられる範囲っていうかさ、なんかそれ以上になったらさ、うん、なんかもう一人さ、トップ、ツートップみたいなのが出てきてさ、こう権力争いが生まれたりさなんかリーダー的なのが出てきて、私こっち派みたいななりそうやけどね、うん、
コミュニティっていうのはやっぱりそもそも、うん、なんかそういう共通の目的があるグループのことを言うのかなってなると、まあ宗教って言ったら一つのあれだと思うけど、会社に所属しているメンバーのコミュニティ、うん、とか、まあ、地域とかだったら地域で、うん、そのなんか目的意識が一緒の人たちが集まるんかな。なんなんやろね、
うん、
同じような趣味を持ったり仕事を持ったりしてる人が、
うん、
なんとなく同じコミュニティみたいな感じの雰囲気、
うん、確かに。でも地域コミュニティとかなるとさ、全然目的も趣味も違うけど、たまたまその場所に住んでるっていうさ、まあ、その場所に住んでることも、うん、まあそこがいいと思ったっていうところでは、まあでも親の代から住んでるだけっていうこともあるかもしれない。
そうだよね。だから、受動的なコミュニティと能動的な意思で所属するものと2つに分かれるよね。
確かに。
まあ地域のコミュニティとかだったら、もうそこに住んでるっていう、もう目的というか住んでるっていうことでもうコミュニティ形成されるし、で例えば、うん、私20代の後半ぐらいはなんか、
うん、
あのアウトドア部っていうのを、
うん、
なんか知らんけど勝手に友達を作って、
うんうん、
最初は同僚だったの、同僚3人ぐらいで作ってたんだけど、
うん、
そっから彼氏とか友達とかなんかいとこ、その子のいとことか来るようになってきて、最終10人ぐらいの、
うん、
最終10人ぐらいのアウトドア部っていうのになって、
うん、
結構頻繁に、毎週ではないけど月に2回ぐらいは一緒にみんなでどっか行くみたいなことしてたの。
すごい居場所になってる。
それはなんかコミュニティ感はあったよね、今思えば、うん、旅行とかも行ってたし、お泊まり会とかもしてたし、みんなで。
それ会社で？会社の
最初はだから会社の、
うん、
会社の同僚女子2人、私とあと2人の女子と3人で、
うん、
なんとなくそれ始めたら、まあその時付き合ってる人とか、
うん、
付き合ってる人の友達の男の子が来てそこがくっついたりとか、なんかいろいろあったよ、なんかそういう自然な流れの、なんか
やっぱ出入り自由な感じがいいよね。
あー、その時はでも結構がなんだろう
入った
ガチガチっていうか、そのだんだん増えていくみたいな感じだったかな、ね、抜けるっていうよりは
誰も抜けないコミュニティ。
でもさ、ある日突然、
うん、
ある日突然でもない、なんでそのコミュニティがなくなったか覚えてない。
あ、そう。
だってもう集まってないもん。 もう集まってないもんだってその人たち
と。そうやね。え、誰かが退職したとか、ラテちゃんが退職したのを君とか？
退職したのがキーではなかった気がする。退職してても一緒に、あ、でもやっぱりそのあれかな、すごい私が仲良かった友達がそれ、
うん、
くっついたんだけど別れたりとかもあったかな、やっぱり別れて、
うん、
そこのカップルが、
はいはいはい、じゃあその
とか、あとそのもう一人の友達のいとこが成長したとかもあったかも最初高校生やったんだけど
いとこが成長した
そうそうそう、でなんかこうなんか気づいた、あんま記憶ないけど、うん、し自然分解してったみたいな、
なんかもはや親戚やな面白いな、へえ、
いやそれはでも結構今でも覚えてるぐらいやっぱ楽しかったんだけどね、すごく能動的な自分の意思で作ったコミュニティって感じで、うん、マトンちゃんそういう劇団とかさいろんなのに所属してる、うん、
所属してたね、劇団とかはコミュニティ感は確かにあったかな、
ね、ありそう、
なんか3ヶ月ぐらいで一つの演劇を作るっていうパターンが結構多かって、それが終わったらその後しばらく次の作品ができるまでそれぞれ日常生活バイトとかそのそれぞれ生計を立てて、3ヶ月はなんか結構合宿したり秘密トレーニングしたり、掛け合いの多い相手と一緒にちょっとそう練習したり、なんかすごい密度濃くコミュニティ感あるよね、
楽しそう、
もうほんまになんか兄弟役とかクラスメートの役とかしたらなんかそれが終わった後なんかちょっとロスになるよね、やっぱり
お
いないみたいな、
すごい、
うん、の感じはね、
でもそっか、続かそれは3ヶ月とか、まあそういう一つの劇が終わったら、
うんうん、
やっぱりもう解消されていくんだそのコミュニティは。
あ、でまた違う、あの一つの劇団の場合はね、なんか次の作品に向けて、うん、まあ時々練習とかもあるけど、その一つの演劇のなんか配役とかでやっぱりちょっとしばらくはその名前で呼び合ったりとかさ、なんかそういうのがあったり、
おお、
でもな、
面白いね、
本にもよると思うけど私はそんな感じで、でも違う劇団になんか呼ばれて出るとかの場合は本当にそこまでなんか愛着がないって言ったらあれやけど、そこまでそのメンバーとの濃いつながりがないから、うんうん、そこまであ なんか家族っていうか大家族みたいなそういう感じはないけど、そう考えると
よそ者には厳しい、よそ者には
よそ者には厳しい、あーどうやろう、そんなことはない、そんなことはないよね、うん、でも劇団にももちろんやっぱりよるけど、
コミュニティっていうのは、
うん、
あのリーダーって必要だと思う？
リーダーがないコミュニティってすごい理想やなって思うんやけど、でもなかなかそういうコミュニティって、うん、なんかリーダーは必要ないよねと思ってるんやけど、なんかだんだんリーダーっぽくなったりさ、みんながなんとなくその人をリーダーっぽく扱ったりとかっていうことはよく起きるよね。
あーなるほど、
周りがそういう風になんかしていくっていうか、そういうのも感じるかな、
まあ後から自然にみたいな、確かになんかそのさっき言ったアウトドア部でもなんか自然に、
うん、
言い出しっぺっていうかさ、いつもこう、次はこういうとこ行こうかとか、まあ、ちょっと段取ってみたいな人がいたよね、うん、確かに、
うん、そうね、その人はだからリーダーっぽくなっていくっていうか感じ、
なんとなくみんな言わないし別に決めてもないけど、
うん、
あの思ってたとは思う、その人が中心やっていう風には、
うん
うんうん、でだからそれもさ変わるよね、コミュニティによって、もともと決まってる部活とかだったらさ、まあ、うん、代替わりで部長っていたりね、地区会とかでもなんかそういう会長みたいのがいるわけやもんね、 PTA 会長みたいなね、
うん、だからなんか心の支えじゃないけど中心になるっていうのはその人がいてくれないとみたいな感じになっ なるっていう感じかな。なんか私ちょっと思い出したのがさ、
それはあんまり
そんなではない。
へえ。アウトドア部に関してはね、それはなかったけど、うん、どう、何何、
なんかあの私教習所、車の免許をあの福島の、うん、あの合宿で取ったんやけど、その時に、うん、なんか合宿所にいてたメンバーと、まあ泊まりがけやかすごい仲良くなるなったんやけど、
うん、
その中でなんかそんなに私喋ってないけど 2,3 回喋った男の子がいて、その子はなんか、うん、結構見た目若かったけど、みんなから結構兄さん兄さんとか言われて慕われてて、そう、うん、私もまあ年がだいぶ29で取ったから姉さんって言われてたけど、その子は年、うん、なんか大学生で、なんか何だろう、言うことがすごい優しいとか温かい感じを私も受けて、でなんか終わってから結構東京方面、うん、埼玉とか東京から来てる子が多かって、私も当時は東京に住んでたから、うん、あの戻ってからみんなで会おうってなって、でもその子は来なかったん、その男の子は。そしたら、うん、その子の大学は、池袋のにあるんやけどそこの大学までみんなで行こうとかなって、うん、なんか別にさ、その子がいてないだけでさ10人ぐらい集まってんねんけどさ、あのその子をその子に会いにわざわざその大学に行って結局会えなかったんけど
アイドルみたいなすごい人気者。
そうなんか、そのだから リーダーじゃないけど、なんか中心みたいな、
カリスマ
なんかカリスマっぽい感じの雰囲気じゃなかったんけど、なんかでもその子に私も会いたかったん、なんかそれすごい、
それはだいぶモテ王やなすごいな。
確かに人たらしってそういうことかもしれんね。男の子たちも会いたがってて、
うん、そうかもね。自然発生的にできるコミュニティって、うん、まあ別に全然義務感みたいなない、本当楽しいでつながってるから、
うんうん、
そこで自然にリーダーっぽくなる人って相当人に好かれるタイプだよね、
うん、確かに、
面白いね。でもやっぱ目的があるんかもね、そうやって思うと。コミュニティが集まるっていうのは本当に、
うん、そうね、確かにみんな、なんか何か同じものを求めてる、同じ何か課題があるとか。
まあそうだね。だから、なんかある、今所属、今このコミュニティ入ってんなみたいなのって。まあ大学とか、そうか、
まあ、大学とか分かりやすいけど、まだそんなコミュニティ感ないけど、そうね、今コミュニティに入っているとすれば、まあ町会とかそういうのも置いといて、まあなんか LINE グループとかそういうのはそうなんかな、どうなんやろう
ね。ああ、確かに目に見える形だね、 LINE グループって。
うん、
今全然所属してないかも私。
あ、まあ、確かに、何あれって結構、まあ、実行委員会的なさ、なんかちょっとこれやろうとかなった時にさ、ちょっと一時的に LINE グループ作ったりとかあるやんか、連絡手段としてとか、うん、LINE ってすごいなんかさ、使い方が人によってちょっと違う場合があるよね。
若い世代にさ、フル使い方とか覚えてんのかな
あ、でもそれは思った。あの私、マルハラスメントとかいう言葉できた時さ、なんか何々ですマルってさ、それがマルハラスメントとか言ってさ、とマルつけんの意識し始めたもん。
え、マルつけたらあかんねえだっけ。
いやいや、なんかそれはマル、なんか断定言い切りみたいなのがなんか圧に感じるっていうこと、
うん、いやもう意味不明じゃない。でもマルをつけろよとか思うけど、ね、逆にそんなもん、つけかった気持ち悪かったりするやん。
そうそうそう、だからさ、わざと段を下げるやん。下げんとさ、丸ないやんってなるからさ、そうなっちゃうからさ。だから LINE とかで書く文章とさ、普通の文章とは違うってことでし 丸。
そういうこと？なんか最近ちらっと見たのは、うん、なんか文末に絵文字をつけるのが年寄りとか言って。
うん、あー、つけるわー。そういうことか。
つけないんだ、みたいな。
え、でも絵文字つけ
ない。え、もうなんかさ、緩和したい。緩和したいじゃん、なんか。
したいしたい。
なんとかだよーの時にさ、びっくりマークハートにしたいじゃん。
したいしたい。
もう、それもしかして、古いみたいな。
それはあるね。え、それ言われたら私も、そう、なんかテレビかなんかでそれ見て、あ、私今やってるとか思ったんやけど、あ、だから丸をつけない代わりに、なんか絵文字を私も結構使う。ほぼびっくりマークか絵文字やねんけど。
そうやろ、だってなんかつけんかったら逆になんかさ、うん、すごいそれこそお願いするときとか特になんか大丈夫かしらみたいな。でもなんかもうさ、やり合ってる人はさ、すごい同世代が多いからさ、やっぱり、うん、今ふと LINE を見ても全員つけてるけどね。
見た、
つけまくってるけどね。
なんかさ、その
むしろ
つけないんかなって、
ちょっとこんな絵文字存在するんやみたいな絵文字つけてる人とかおるけどね。
なんかでも独特の絵文字、なんか自分で作ったんかなみたいな絵文字使ってる子いるね、若い子で、10代の子。
あ、
なんか聞いてみよう。私こういう絵文字使ってるけど、これってどうみたいな。
そうだよね、若い子とやりとり、インスタとかで確かにつけてないかも、若い子ってあんまり、うん、いやつけてる子もいるけどな、20代でも、うん。
でもなんか最近さ、なんか、あいみょんの曲とかでもさ、なんかちょっと古い言葉をあえて使うみたいな、ちょっと親父ギャグみたいな、ダジャレみたいなさ、なんか
そうい
うムーブメントもちょっとあるっぽい、あるのかないのかみたいな感じとか、なんか、まあ、とりあえず言葉遊びみたいなんで、なんか、繰り返すんかな、わかんないけど。
年代もね。
うんうん。なんか、
まあ、それで言ったらコミュニティの話で言うと、
うん、
やっぱり、ね、年代別のコミュニティってのも確かに存在するよね、やっぱり、
うんうん、確かにね。
なんかあのその例えばさ、
うん、
あの南河内の方に移住してきた人で、
うん、
なんか最初言われたのが、なんか私たちの年代より10個か15個ぐらい下の人たちだったのよね、
うん、
その人たちが、
うんうん、
でなんか私は何にも気づいてなくて、
うん、
なんか、あ、なんか引っ越してきてくれて嬉しいみたいな、仲良くしようって思ってたら、
うんう
ん、なんか結構年代高めなんすねみたいなこと言われて、
な
んか今となっては笑い話、もうみんな友達みたいな感じやけど、同世代の人たちっていますかって聞かれたの。別にその時はそりゃそうだよなと思って、
うんうん、
で思い返したら、うん、いるから、ヤホー君みたいな、うん、あのちょっと若めの人もいるよとか言って。
あ、なるほどね。
そうそうそう、なんかあんまそういうの考えずにさ、みんな付き合ってたから、その時私も、
うん、
なんか年下の人もいっぱいいたし、うん、思ってたけど、あ、そうかそうか、そういうので、まあ、区切るっていうか、まあ確かに年下の人から見たら気使うとかもあるよなとか。
お
お。そうそう。だからそれもちょっと一つのコミュニティ。
確かに。そっか。私なんか昔バイト先の先輩に、多分10個か12個ぐらい上の先輩に、なんか、
うん、
なんか年齢いくつですかって聞いたことあって、そしたらなんか、うん、私ツーって呼ばれてたんやけど、え、ツーってそういうの気にするわけとか言って、そう、ツー、うん、ツーって言われなかったの、以前、
うん、
こう、え、そういうの気にするわけとか言って、年齢とか気にするわけとか言われて、なんかそれ言われて、私めっちゃ恥ずかしくなって、あー、全然、うん、とか言って、結局聞けず、うん、そうそう、あ、でもなんか年齢を気にしてたってことかと思って、なんか、それにハッとさせられて、なんか、まあその人が年齢言いたくなかっただけかもしれんけど、うん、なんかそうそう、それ時々思い出すね、なんか、うん、
あー、わかる、そういうのってちょっと忘れられなかったりするよね、
うん、なんかでもほんま今自分その時にその人が言った言葉が、自分は今それは 他の人にもなんか言いたくなるから、なんか年齢気にするんですかって思うことよくある。あんまでも年齢聞かれることないけどね最近。
まあ、そのだから出会い方によるっていうかさ、なんかもうこの今の状況、こんなフリーランス的な感じになって、その出会う人は、そう思うかも確か、みたいな、あ、学年で言ったら1個上ですねみたいなさ
いつまで言うてんねんって逆になんかあの若者はって言って自分たちを若者のくくりにされることもない？逆にもうちょっと年代の上の人から。
あ、そうだね、なんか50代だから10個ぐらい上の人かな、にまだ若いからそうなのよとかって言ってもらえたりとかして、ちょっとそれ嬉しくなったり
か嬉しい系ね。
まだ若いとか言ってくれますみたいなな
るほどね。まあちょっとね、嬉しくもありね。
そうでもなんかこっちとしてはさ、もう一緒やろみたいな、もはや全員一緒やろぐらいの感覚でおるんやけど、私はちょっと変やから。あの、
いや私もめっちゃ思うで。だとか80代でも70
代20代も60代も大差ないと思ってるんやけど私は。
いやほんまに思う。だってその人のさ感覚とかさ、なんか20代でもほんまに初老の方ですかっていうぐらい、なんかなんていうの、
達観してる人とかもいるもんね。
達観してる人もいるし、まあ疲れてるなっていう人もいるし、あのそれにもう70代80代何歳になってもさ、なんかめちゃくちゃピチピチして、なんかめっちゃこれやりたいねんとか言ってさ、
90代かわいいなって人いるよね、いっぱい。
年代は本当関係ないけどねって。だから私いつも、私別に80歳の友達もいますよみたいな感じで、なんかめっちゃ若者はとか言って、私たちとはちょっと感覚違うでしょみたいな、合わないでしょみたいな感じで、なんか逆にシャッターガラガラされるそうな時言うけどね。なるほど、コミュニティ。
そうだよね、
年代も確かにね。でも年代、コミュニティっていうのが大切っていう人もいるでしょうね。
まあ年代っていうのもあるし、シチュエーションとかにもよるかな。やっぱり子育てしてる人たち同士とか、なんか
共感というか同じことをしてる同士。
あ、そっかそっか。だから目的が一緒っていうのか、まあ、共通項があるかとか、そういう感じかな。コミュニティを作る条件わかんないけど。
あ、それで言うと私最近は着物コミュニティみたいなのがちょっとこう、うっすらできつつあるかも。着物仲間みたいな。なんかすごい、なんか情報交換ができる。この下着いいよみたいな。はだけなくて風が、
なるほどね、
水が効いても大丈夫よみたいなとか、ね、趣味のつながり。
それは何人ぐらいなの？
今のところは2人からのなんか広がりそうって感じ。
まあ、だからどこまででもまあ広げたかったら広がるもんね。
で、なんかそう考えた時にさ、あの人もそういえば自分で着物着てるよなって思った時に、あ、今度じゃあ一緒にこうちょっと一緒に遊ぼうとかさ、なんか今度一緒に行こうって声かけようみたいな、なったら広がるしね。
なんか出入り自由ってのがいいのかもね。
出入り自由なね、スペインってどうなの？スペインのコミュニティって町内会とかあんのかな？
なんか多そう。なんか私は残念ながら全然所属できてないけど、
定住してるわけじゃないわ
け、ね、なんかね、ずっと今回特にしかも移動しちゃってるから、1週間とか2週間って、全然友達もできないんだけど、
難しいよね。
だけどやっぱりスペイン人同士はめっちゃありそうなイメージはある。
あー、なるほどね。
なんかみんなでなんかやるの好きだし、
うんうん、
あのレストランとかバルとかでもすごい大人数で飲んだりとかしてる。
へ、あ、言ってたね前もね、
うんうん、
ってわけじゃなくてもなんかスペインにいる日本人同士ってなんかあのそういう日本人コミュニティみたいな
あるね。確かに
そこには所属、
なんか前サンティアゴってその巡礼の最終地、
うん
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 うん、なんか呼んでもらったことあるけど、なんか結構人数いっぱいいたかな。15人ぐらい日本人の人いて、
うんうん、
で大体みんなスペイン人の人と結婚したりとかしてるから、その家族とか子供も来てて、
うん、
なんか30人ぐらいで、あの、
うん、
アジアの台湾のレストランみたいなの貸し切って
、
やってて、
うん、
そう、私は旅行中だったんだけど呼んでくれたから行ってみたら楽しかったね。でもやっぱり
そういうのあるんやね。なんかまたそこ
ある、ね、
情報がすごい交換できそうな。
そうだよね、まあ、めちゃウェイだけどね、ほぼわかんないみたいな。何喋ってんのか、あの、
あ、え、何語で喋んの？
日本語で喋ってるけどあの、
うん、
で旦那さんとかが入ってきちゃうとやっぱり旦那さんとかだとスペイン語になったり、まあ、日本人同士とかでも共通の話題を喋るじゃん、久しぶりに会ってるからっていう時のさ、あの表情とか困るくない？なんか、なるほどみたいな、なるほどなるほどとか言ってさ、ひたすら食べるみたいな
居場所のない時のね。じゃあコミュニティに属していない、なんか他のコミュニティに一人迷い込んだ時のアウェイ感、
その第一歩目だよね、うん、あのどの既存のコミュニティに入る時の第一歩目って、
うん、
めちゃくちゃ気まずいやん。
あ、確かに。え、それ
でもそれをさ乗り切れるかどうかでさ、まあ決まるじゃん
確かに。
あれ私結構面白いなと思う。
面白い面白い。え、じゃあ次回のテーマ
は、いつも自分で面白がってんだけどなんかさ、うん、手持ち無沙汰すぎる、うん、
うん、確かに。え、既存のコミュニティをどう乗り切るか、どう馴染むかっていう、その辺をちょっと次のテーマにしましょうか、もしよかったら。
あ、それめちゃくちゃ面白いね。それぜひ次のテーマにしよう。
それでは今日
は
ここまでとさせていただきます。
はい、はい、
おやすみなさい。
おやすみなさい。チャオ。聞いてくれてありがとう。